それでは聖書を読みいたします。先ほどキアラ牧師が開かれたところと同じですが、マルコの福音書の8章ですね。それではお読みいたします。34節。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を捨て、追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。今日はこの箇所を中心に、お話をしたいというふうに思います。でここで、誰でも私についていきたいものは自分を捨てってこう書いてあります。で私たちはですね、自分の意思を持っているわけで、また自分の人生をこうしたいという願いを持っているわけです。しかし、キリストについていきたいと願うならば、これはキリストの私たちに対する意思を行わなければならないのですね。そうしますと、自分のこの考えとか、また自分の計画とか、そういうものをですね、捨ててこなければなりません。ですから私たちはですね、神様に従うときには自分に死なないといけないのですね。そしてですね、自分の命を救おうと思うものはそれを失い、それを失うものはそれを得るというのは何かというと、その自分の計画を進めて、そして神の計画を行うときに真実の私たちのですね、人生の祝福が来るってことを言ってるわけですね。しかし、自分の計画を行うときに、実は、神様が与えてくださる真実な神様の大きな計画と技を失うと、こういうことを言ってるんです。ですから私たちが、神様に従うときにですね、確かに私たちは、自分の人生とかそういうものを失いますが、しかし受けるのだとこう言ってるわけですね。でこれはレリーフのところに書かれています。また古い訳でこう書かれているわけですね。でこの26世人の方々はですね、神様の計画、またキリストのために自分の生活を捨てていったのですね。ルドグビーゴ・イバラギというね、12歳の、少年が中におりましたけども、それが、先ほどキアロ牧師が言われたように、武士が助けてやるってことを言ったんですね。しかし彼はですね、これ持っててくれますかね、はい。しかし彼はですね、助けてもらって、それで自分の、人生を送っても何になりましょうと、神と共にいる人生を選びますというふうに選んだのです。そして私たちから見るとそれは失ったように見えますが、真実の人生を彼は受けたのですね。私はですね、26世人のことを知り始めたのはですね、最初に九州に長崎に来た時のことだったんですね。九州に来まして、そして長崎に行くように導かれて、そしてここに来たのですね。そしてですね、26世人のことを考え、そしてここで黙想したですね。で彼らは刑に処せられて、それで殉教してしまったわけですね。そこにあるのは非常に厳しい、迫害と、そして死であります。しかしですね、私はここで黙想しているときに天を感じたんですよね。でここで、十字架があります。彼らは十字架につけられていったわけですけど、そして天に死んでいったんですが、しかしこれを通してですね、私は天を感じたのですね。そしてですね、彼らはこう今天で生きておられます。聖書ではこうあるのですね、私たちが、自分を罪人と認め、そして悔い改め、そしてイエス様の十字架を信じるなら、それイエス様を心の中に受け入れるなら、私の罪は許されて永遠の命を与えると、こうあるのです。ですから、イエス様を信じている方々には永遠の命が与えられています。またイエス様を信じる方々に永遠の命が与えられています。そしてこの26世人の方々はイエス様を信じてたのです。 そしてですね、26聖人の方々は十字架にかかったわけですけれども、それで終わりだとは決して思ってなかったのです。なぜならその後ろに永遠の、世界があるからです。そして永遠の価値に向かっての天の、そしてですね、永遠に至る生活があるからです。で、私はですね、ここで、黙想しているときに、この、十字架にかかられて、そして、迫害されて、そしてですね、困難を受けた、彼らの、行動の後ろにある何か天における素晴らしい恵みというのをですね、感じたのですね。で、皆さん、神様は最高のものを与えようとしています。で、最高のものというのは何かというと、これは皆さん永遠です。そしてですね、永遠の命っていうのはですね、これはですね、幻のようなものではないのです。現実的なものなのです。そして彼らはそれを捉えていたので、恐れることなくその十字架にかかっていったのです。そして彼らはですね、今天に生きています。この集会のことを知ってるかどうかは分かりません。世界中でカトリックの方々がですね、いろんな集会やっておられるでしょうから、ですからですね、どうなってるんでしょう、よく分かりませんね。天国行ったらちょっと聞いてみたいというふうに思いますが、そしてですね、今永遠に向かっての働きをなしているのです。皆さん、で、どうぞ皆さん、私たちは永遠に向かって進んでいきましょう。これはですね、 死の恐れから出た幻のようなものではないのです。現実なのです。そして26世人が一つ示しておられるのは、その永遠の世界が現実であることを示しておられるのです。恐れず立ち向かったのは永遠の世界が現実であるということを彼らがですね、信じていて、そしてそれを表しているのです。12歳の少年がですね、なぜ、その、死を選んでいったのかというと、死を選んだんではないんです。滅びを選んだんではないんです。永遠のものを選んだのですね。そして皆さん、この26世人のこのレリーフ、また彼はですね、実は今語っているのです。永遠のもの、そしてですね、永遠の世界にこう生きているということですね。それとともにですね、第二に聖書でちょっと説明しましたけれども、ルドビュー・イバラギはね、寺澤半三郎、半三郎ですね、最近物忘れが激しくですねうちの教会の牧師の名前も忘れちゃうんですねで、寺田半三郎がね、自分の子供にしてくださると、ね、そして、今死ぬんじゃなくて、そして安楽な生活を しなさいと、武士の子供としてと、ね、その時捨てたのですね。いや、私は神と共にいることを選びます。これは人間的に言うとですね、これはなんておかしな判断をしたのかと、こういうふうに思うかもしれません。しかしこれは間違いです。彼は最善の判断をしたのです。最善のことをやったのです。この今、読んだ聖書の箇所がそれを言っております。自分のために生きるならば私たちは命を失い、神のために自分の命を捨てるなら受けるのです。ですから皆さんね、彼は受けているのです。最善なものを受けているのです。そして私たちがですね、自分の目的のために生きるのではなくて、神の目的、キリストの目的のために生きるときに、皆さん、私たちの人生は輝くのです。そして私たちの人生は価値あるものとなります。そして私たちの人生は真実なものを受けていくという、こういうことになるのです。で、私たちはですね、その真実なものを主が与えようとしているわけですね。私がですね、フィリピンに行ったときに、ジャッキー・ハミルっていうね、オーストラリア人の宣教師の方がいらっしゃいました。そしてですね、その宣教師の方がこうおっしゃったんですね。なんでフィリピンにいるんですかって言ったんですね。そしてその時の、ミンダナン島に我々は行ってたんですが、ミンダナン島ってすごい危険なところなんですね。キーディングフィールドだって言われたところで、そんなところにいたら殺されるじゃないですかってね、こういうふうに思いましたので聞いたんですね。そしたら楽しそうに言うんですね。いや、私は殉教は示されていて、殉教するために来たんですって、こうおっしゃったんですね。おかしな人だなと、ね、こう思いましたけども、しかし、ある決意をですね、感じたんですね。そしてですね、その時、事件が起こりました。何の事件が起こったのかというと、私たちの宣教チームはですね、刑務所で、2周年伝道記念聖火をやることになっていました。主講師は私です、ね、 そしてチームが全員行くことになったのですね。しかしね、市の特別な、介入があって私は行けなくなったんですよね。そしてですね、先ほど言ったジャッキー・ハミルというオーストラリア人宣教師が私の会員に説教者になることになったんですね。それでフィリピンの方々が共にそこの刑務所伝道に行きました。で、我々は行けなくなったので、その時他のところで奉仕をしてたんですね。で、その時にですね、囚人の方々がね、我々が来るということを聞いていて、我々は何度もそこに行ってたんですけど、我々を捕らえて、そしてですね、自分たちの要求を入れさせようというふうな計画を持っておりました。ところがですね、我々は行かなかったのですね。そしてですね、オーストラリア人宣教師を中心としたチームが行ったんですね。で、その時に囚人の方々はこう言われました。日本人はどうした？で、我々は行かなかったのですね。そしてどうするかということになったんですが、結局ですね、その囚人たちは計画を実行することにしたんですね。そして、そのオーストラリア宣教師をはじめとした、クリスチャンたちをですね、拉致しちゃったんです。ですから、あたかも我々の身代わりになったっていう形だったんですね。で、その中でですね、牧師とそれからそのジャッキー・ハミルは、自分を捧げてですね、主に従おうとしました。具体的にですね、そしてですね、囚人と軍と警察との交渉になったんですね。で、ジャッキーたちは捕まっていたんですね。そしてですね、その交渉役としてね、一度ジャッキーがオーストラリア人宣教師ですね、軍と警察のところに来たんです。そうしましたら、軍と警察の人はですね、戻っちゃダメだと、戻ったら死ぬことになると、ね、大変なことになるから戻るなって言われたときに、いや、私はそういうことはできませんって言って戻っていったんです。で、むしろ、私と牧師を残して他の人を解放させてくださいと、こういうふうに言ってたそうです。そしてですね、その後銃撃戦となりましてですね、そしてですね、ジャッキーは、後ろから撃たれて倒れたんです。で、聞きましたら、最後の様子をですね、一緒にいたクリスチャンたちが見てたんですね。そしたら何かと、言いますと、撃たれた後、主を賛美し始めたそうです。神様をですね、讃え始めたそうですね。それで、20分間ぐらい神様を賛美して、そしてですね、最後にふーっと大きな息をしたそうですね。そして天に行かれたそうです。具体的にね。そしてですね、私もジャッキーの遺体のところにこう行ったんですが、後ろからこう斜めにここから弾が入ってここに抜けてました。ですから、ここに傷があって、ね、まあ、後ろからっていうのは、それは致命傷となっておりましたですね。そしてですね、殉教していったんです。殉教していったんです。で、この時にですね、私はジャッキーが言ってたんですね。私の使命は殉教することです。そして仕えることです。そしてですね、その後起こった時に、ジャッキーが確かに自分の使命を全うしていたってことをね、感じるんですね。具体的にですね、自分の使命を全うしていったってことをですね、感じるのです。皆さんが起きていらっしゃるのですね、聞こえないということに気がつかなかったのですね。いつも聞こえてるのに寝てるんですけども、今日は聞こえてないのに皆さん起きていらっしゃるのですね、ちょっと思い違いをしてしまいましたよね。で、その時にですね、思うのですね、なぜ独身の女性があんな力強く自分を身代わりにして、そして他のクリスチャンたちを守ろうとして、 そしてですね、恐れず立ち向かい、また死を眼前にしたときに、主を崇めていったのか。で、彼女はですね、主の使命をしっかりと捉えつつ、それに従っていったのです。そして主の使命に従うときにですね、主は力を与え、恵みを与えます。それで皆さんね、天で大きな報いを受けております。真の人生の目的のうちにですね、彼女は入っていったんですね。そうしましたらですね、1周年の殉教事件からの、記念聖会っていうのがあったんですね、フィリピンで。それでですね、そこでの、講師が私になったんですね。それで私はフィリピンに再び行きました。そうしましたときにですね、祈っているとなんか変なものが見えるんですね。じゃあ、白い服を着た人が 3,4 人いて、青い服を着た人が1人いるんですよね。で、祈るたびに、白い服を着た人が 3,4 人いて、青い服を着た人が1人いるんですよね。これ何だろうと思ったんですね。で、そしてね、5人のクリスチャンの方々が殉教されましたから、そのクリスチャンの天の姿か天使かなと思ったんですね。ただ、一つわからなかったことは、青い服を着た人が一人いるということが、これが一体何だろうと、こういうふうに思ったんです。そしてですね、追悼集会に行ったんですが、行った時に、言われたんですね。何を言われたかと、ジャッキーは青い服を着て昇天したと。でその時にですね、私はね、はっきりと思いました。これは天にいる、死んだクリスチャンたちの姿で5人死にましたから、それでジャッキーがその中にいることを主が示しておる。ジャッキーは天にいるということをね、こう深く思ったんですね。そうしましてですね、しばらく経った後、ジャッキーの、双子の、お姉さんがですね、日本に来られたんですね。で、一緒に食事をした時にですね、で、私その話をしたんです。で、ちょっと恐れたんですね。というのは、そういう類の話っていうのはですね、要するに全く受け取らない方々もいらっしゃるんですよね。ですから、この人は大丈夫かなというふうに思ったんですが、話すことがなくなっちゃったので、で、私がね、そのことを言ったんですね。私が祈っていたら、白い服を着ている人がいて、青い服を着ている人がいて、一人いて、それは死んだジャッキーの姿だと思うと、今天にいる姿を主が見せてくださったと思うと。そうしましたらですね、泣き始めたんですよね。あれ、どうしてこの人泣くんだろうと思ったんですね。それで しばらく泣いた後ですね、おっしゃったんですね、ジャッキーが殉教したのと同時にオーストラリアの全然その事件のことを知らない、クリスチャンの方がなんか幻を見たそうです。その幻は、青い服を着た一人の姉妹が天に登っていく幻で、そして天にずっと登っていって、そこにイエス様がいて、その手の中に飛び込んでいくっていう幻で、それが何の意味だか分からなくて、そしたらジャッキーの殉教事件が起こりまして、そしてこれじゃないかっていうふうに思って、そしてですね、そのジャッキーの双子のお姉さんのところに、連絡してきたんですね。で、それが青い服なんです。で、私はですね、これは神様を見せてくださったということを疑いませんね。ジャッキーは今天にいます。そしてですね、自分の人生の目的を全うしたんです。で、さらに永遠に向かっての目的のためにこう生きておられます。で、皆さん、我々は死ぬのです。で、私たちのために生きるのならば失うと書いてあるのです。しかし、私たちが神のために生きるのならば、私たちの人生、思うような人生をしないかもしれません。神の思うような人生になるでしょう。しかし、それが生きると書いてあるの。それが真実の人生を私たちに開くと書いてあるのです。で、皆さん、これは現実です。これは本当の話です。どうぞ皆さんね、自分ではなく神様のために、キリストのために、そのために生きる必要があるということを思うのですね。 で、あの去年もここで集会やったんですね。去年とね、今年とちょっとあの集会やる時の思いが違う部分がちょっとあるんですね。それは何かと言いますとね、この26世人の方々、中心は宣教師の方々でね、こう日本の宣教をしてくださいました。そして、日本で救われた方々も本当に日本のために命を捨てられましたですね。で、宣教師の方々が来られた。でこちらの資料館にはありますね、その最初はザビレルですね。でザビレルは、どこから来たのかというと、マカオから来たんですね。もちろんあのスペインから来てるんですけどマカオに拠点を置いて、そしてそこから日本に来てるんです。だからマカオが拠点なんです。そしてですね、我々はマカオに行ったのです。あのマレーシアだったっけ、あれ、ね、マカオ行ったんですよね。で、私はですね、これをあの偶然であるというふうには思ってないのです。あの日本っていうのはですね、たくさんの方々が日本のために命を捨ててくださいました。人生を捨ててくださいました。そしてですね、その方々の血とですね、命によって私たちに福音の働きが来たのです。ですね。ところがね、日本からはほとんど行ってないんです。で、私たちはですね、いろんな地域に行きます。地域に行くと言われます。あの日本から宣教チームが来たのは初めてである。まあ、プロテスタントですけどね、我々はね。常に言われます。具体的にですね。そしてですね、私たちは受けるばかりなのです。しかしですね、マコに行ったときに、私は語られたような気がいたしました。それは何かというと、我々が世界に行くですね。この26世人を中心とした人たちが神様のために命を捧げて、そして神様に仕えたように我々が行くですね。あのフィリピンに行った時に体験したことがあるんですね。それは山岳の方に行ったんですね。でこの山岳はですね、ちょっと危険なところだったんです。ゲリラがいるんですね。その時はあの共産ゲリラ、今はイスラムゲリラです。ですね。そのゲリラがいるんですけど、まあ、そこに我々は登ってたんですね、示されてね。そうしますとですね、夜の集会の時、こう音がするんですね。ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ。それとともにですね、我々 の自動車が行きましたらですね、なんかこうやってあの土のうがあって、こう機関銃をこう構えてるあの軍の目の前に出ちゃった。そしたらですね、向こうからですね、タンクっていうか戦車がブワーッと来たんですね。で軍がこうあの鉄砲を持ってこう走ってくるわけですね。それでみんな喜んじゃって、映画みたいだみたいなわすごいみたいなね。そしたらそこにあの自衛隊 の出身の方が一人いて、その人は真っ青な顔してるんですね。でどうしてあのそうなっちゃったか、戦闘地域の真ん中に入っちゃったんだそしてですね、集会やったんですね。冗談かと思ったんですね。じゃあ何かというと、これはあの政府軍とそれからゲリラの戦闘地域の間にありますと、ね、そして上をロケット弾が飛びますが、主が守ってるからここには落ちませんと、だから安心してやってくださいっておっしゃったんですね。で私は、ね、冗談かと思ったんですね。そしたらですね、時々でバーンバーンって言うんですよ。でバーンバーンって言うんですよですね。で、そしたらね、その自衛隊の方が一人いらっしゃって、その人だけ青い顔してるんですね。それで、ね、我々に言ったんです、ロケット弾になって。その瞬間みんな真っ青になった。そしたらですね、我々のよく分かってない人が言うんですね、そんなロケット弾なわけないでしょ、花火ですよ、花火そしたらあの自衛隊の人は謙遜だから黙っちゃった、ね、そんなことないと初めから思ってたと思いますね。その結果ですね、我々はね、みんな花火だと思ったんですよ。そしたら終わったらね、あの次の日言ってたんですね、7発ぐらいロケット弾が飛んでましたねと。で我々があの帰るとき、道のところが黒焦げになってるんですね。ロケット弾が爆発したのですよ。やられたのですね。そしてですね、その地域で戦闘したときに、向こうの、あのクリスチャンの方々、牧師の方々ですね、泣かれました。 どうして流れたのかって、私たちは見捨てられていると、誰も私たちのところには来ないと、であなた方が来てくれたってですね、そしてね泣いてくださったのです。で皆さんね、世界で宣教されていない地域がたくさんあります。でイスラム教国もそうです。皆さん具体的にですね、そしてですね、あの26聖人を通してね語っておられることは、皆さんこれは宣教師の方々が日本に来てくださり、そして命を捨てて、そしてですね、この福音を伝えてくださったのです。で彼らも、パウロ・ミキをはじめとしてね、宣教するってね、最後は十字架にかかってパウロ・ミキなんて説教してたわけでしょ。具体的に宣教であります。で皆さん、我々がやってないことがあります。それは皆さん、私たちが自分の命を神様に捧げて宣教することです。皆さんですね、人の行かないところはたくさんあります。イスラム教国は恐れていきません。殺されるかもしれないのです。いいですか。でもこの人たちは殺されちゃったのです。皆さん、しかし殺されても皆さんね、彼らは何も失いませんでした。彼はですね、永遠の価値に向かって進んでったのです。彼らは永遠の命を持っており、そして素晴らしい人生を全うしていったのですね。で皆さん、主はですね、私たちにこう語っておられます。この26聖人のことは昔の話ではないのです。今につながっているのです。で皆さん、世界なのです。イスラム教国、皆さん、アルジェリアはもう恐れてはなりません。恐れてはなりません。皆さん、死を恐れてはなりません。彼らは恐れてなかったのです、ね、なぜ恐れてなかったのか、彼らは知ってたんです。永遠があるということ、それで天があるということ、それで神様は生きて働いておられるということ、神様が王の王であるということですね。で皆さん、我々はですね、彼を通して主がなされたことを、覚えつつ、そしてですね、全世界へ、極端に言っているのではありません。命を惜しんだらいけない国があります。命を惜しんだら福音を聞けなくなる人々がおります。いいですか、ね、そして主はですね、殉教者も出ると言ってます。すでに我々はジャッキーのことで殉教のことを、体験しております。どうぞ皆さん行ってください。そしてですね、神様の栄光のために、そして神様の、愛のために、そして神様の福音のためにですね、主に従っていきたいと、こういうふうに思います。お祈りします。天の様、どうぞお一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と御業を表してくださいますようにお願いいたします。言葉をしっかりと握り、それに立って信仰の歩みをしていくように主は語っておられます。また重荷を持たれている事柄が不可能にこう見える方がいらっしゃるんですが、それが主からのことだったならば、これは必ず成就しますので、祈りつつ対応していくように、奇跡が起こってまいります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してください。方向を変えるべき方は方向を変えていくようにと主は語っておられます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と御祝福がなされていきますように、どうぞお願いいたします。またどうぞ、お人よしとのうちにこう豊かな祝福と恵みを与えてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。それでは祝祷いたします。はい、ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願う子は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一度ともに常しえにありますように。アメン。 それでは主を称えましょう。感謝します。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ。はい、すいません。